メッセージの聖書の箇所を開けてまいりましょう。新約聖書ルカの福音書2章25節から38節です。ルカの福音書2章25節から38節です。ページ数は111ページをお開きください。111ページです。拝読します。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、私こそあなたは、ごめんなさい。主よ、今こそ私はお言葉通り、しもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、見たみイスラエルの栄光を、父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。また、アシェル族のペヌエルの娘で、アンナという女預言者がいた。この人は非常に年をとっていた。諸女の時代のあと、7年間、夫と共に暮らしたが、やまめとなり、84歳になっていた。彼女は宮を離れず、断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。ちょうどその時、彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいた。すべての人にこの幼子のことを語った。以上です。このところから鶴岡牧師に、あなたの見救いを見たからです、あなたの見救いを見たからですと題しまして、御言葉を取り継いでいただきます。先生、よろしくお願いいたします。
あれ、ハレルヤ。皆さん、おはようございます。このように今朝もご一緒に主を見上げて礼拝できますこと、心から感謝いたします。今朝は神様の計らいでしょうか、入れ替わり鶴岡ばっかりが登場してますが、どうぞご理解ください。今朝はですね、ルカの福音書2章からシメオンとアンナという2人の人物を見てまいります。この2人はこの救い主、イエス様に出会うということをずっと長い間心待ちにしていた人たちです。そしてようやく出会うことができたんですね。今朝、私たちはこの礼拝に何を期待してこの会堂に集われたでしょうか。何を今求めておられるでしょうか。この二人の信仰から私たちに必要なもの、私たちが目を留めるべきものというものをご一緒に見ていきたいと思います。でお祈りをして始めてまいります。愛する天の父なる神様、今朝の礼拝を心から感謝いたします。この礼拝の中に あなたは生きておられ、そして私たちに答えてくださるお方であること、なぜうなだれているのか、主を待ち望めと御言葉が語ってくださっていることを心から感謝いたします。さまざまな一週間の歩みを終えて私たち来ました。疲れている者もいます。傷ついている者もいます。主よ、しかしもう一度目を上げて、あなたの御言葉に目を留め、そしてあなたの御救いを仰ぎたいと思います。どうか御言葉を通して私たちを励ましてください。期待して主の御名によって祈ります。アーメン。今年はですね、誰も想像することができなかったような年明けとなりました。能登半島の大規模な震災、もうテレビを見てびっくりしましたし、また飛行機の空港での事故と、いつもなら穏やかに過ごせるはずの元旦が、こう思わぬことの連続で始まりました。一体誰が去年からこのようなことが起こるっていうことを予想できたでしょうか。私たちはもう明日のことでも予想することができないような毎日の中に置かれています。一歩先のことも誰も予想することができない中に置かれているんですね。だからこそ同時に気づかされることがあります。私たちは誰に今生かされているのか、そして私たちが普段何に信頼を置いて生きているのか。私たちは今朝もこの天地と万物を作ってくださった、もうすべてのことをご存知のお方、そしてすべての主権を握ってくださっている神様に今こそ心を向けて、心を合わせて共に祈る時ではないでしょうか。今朝登場するこのシメオンという男性は、ある一つのことを祈っていました。それは神様によって自分の国が慰められるということを祈っていたんですね。25節から見ますと、シメオンという人物が登場します。この人は正しい人、敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいたとあります。このシメオンが生きていた時代も大変な時代だったんですね。人々は嘆いていました。これまで国はもう争いばっかり続けてきましたし、多くの人は神様から離れていきました。かつてその奴隷だった国から導き出してくださった神様、本当の神様だって分かったはずなのに、その神様の嫌うことばかりを行うようになりました。かつて一つだった王国は分裂、北と南に分裂されて、やがて外国に占領されて、すべてのものが奪われてしまうという歴史を持っているんですね。その後、神様を信じるリーダーによって国が再建されたところもありましたけれども、旧約聖書のこの終わりの時から新約聖書のイエス様が生まれる時までの400年の間、もう神様が黙っておられるんじゃないかと思うほどの沈黙の長い時代を過ごすんですね。国のリーダーは私利私欲に走りますし、政治は腐敗しますし、人々の生活はどんどん貧しく苦しくなっていきました。そのような時代だったんですね。真っ暗な時代。その時にこのシメオンが神様に願っています。この真っ暗なイスラエルが神様によってもう一度慰められますように。神様、この国はたくさんの間違いを犯してきました。もう神様に救っていただきながら、神様のことを忘れて、神様の嫌われることもいっぱいしてきました。失敗もしました。罪深い民です。でもどうか神様、もう一度この国を憐れんでください。この国をどうか慰めてください。今傷ついています。そういう祈りですよね。このシメオンの祈りというのは、この2000年経った今でも私たちに通じる祈りではないでしょうか。今もイスラエルに、パレスチナに、今戦地で苦しんでいる人たちがいます。もう SNS や、もう今はもう情報の時代ですから、何でも見えるようになりましたけども、もう目を背けたくなるようなことも目にします。神様の慰めがどうかありますように。私たちのその憎しみや争いで始めてしまったこの争いを、どうか一日も早く 神様の守りによって終えることができますように、そう願います。シメオンはそのように祈っていましたけれども、その祈りが聞かれる時が来ました。前にはありませんけれども、聖書を持ちの方少し手前から見ていただきますと、2章の22節から見ていきますと、マリアとヨセフが赤ん坊のこのイエス様、幼子イエス様を抱きながら清めの期間が過ぎてエルサレムに来たというところがあるんですね。幼子イエス様を神様に捧げるためにこの宮に入ってきました。そして昔からの立法の規定に従って彼らはこの山鳩か家鳩のひなを生贄として捧げるために来たとあります。まあ、この捧げ物からもとてもこの2人が貧しかった2人であることが分かります。そしてイエス様を連れて宮に入ってきた。ちょうどその時にですね、同じタイミングでシメオンが御霊に導かれてエルサレムの宮に入ってきた。そして幼子イエス様を抱えたこのマリアとヨセフをシメオンが発見するんですね。このエルサレムというのは毎日たくさんの人が出入りしています。5年前にイスラエルツアーに行かせていただきましたけれども、イスラエルというのはもうほとんどが自然なんですね。もうどこまでも広がるような荒野が広がっていますし、川があったり湖があったり、北部の方には緑があったりしますけれども、ほとんど自然ばっかりですけれども、特にこのエルサレムの市街地というのは、まあ、今も観光客がたくさん集まる。しかもその神殿宮の中には今も世界中から多くの観光客が出たり入ったりしているようなところです。私も引率の一人でしたけれども、ちょっとお買い物のコーナーでですね、あ、なんかこれいいなって思うものがあって、もう20秒ぐらいですかね、目を離して見たらいなかったんですね、ツアーがね。僕が迷子になったらやばいと思って、平常心を装いながらすごい歩きましたけど、でようやく合流できたんですけど、まあ、本当にちょっと目を離すとこう迷子になってしまうのはそういうところです。そして、まあ、入り組んでいて、たくさんの人が出入りして、もさっきいなかった人たちが入るような、そういうところなんですね。まあ、当時も多くの人たちが毎日出入りするような宮で、そんな中でこのシメオンがこのマリアとヨセフ、そしてイエス様に出会う確率って皆様どれぐらいだと思いますか？ありえない確率だと思うんですね。しかし聖書はここでシメオンは神様、聖霊に、御霊に導かれてとあります。神様のタイミングというものがあるっていうことなんですね。今朝私たちがこの日本でこの教会に来て聖書を読んで賛美をし、私たちを作ってくださった生ける神様を礼拝するというのは、することができるというのはどれぐらいの確率でしょうか。決して偶然ではない。神様のタイミングがあり、神様の計らい、御霊の導きというのが私たちにもあるということです。神様は深いご計画の中に私たちを生かしてくださっています。シメオンはこのヨセフとマリアに会うことができた。そしてこの幼子イエス様をこう腕に抱かせてもらうんですね。イエス様を抱っこした瞬間に彼の心の内からもうなんというか深い深い感動、もう賛美の心がこみ上げてきました。もうかつてなかったような気持ちだったでしょう。それには理由がありますね。彼は御霊によって主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと告げられていた人物なんですね。シメオンは今までこの瞬間をずっと待ち望んできたことでしょう。はるか昔から、何百年も前から予言されていたその救い主がやがて生まれる、やがて生まれるとは聞いてきたけども、その幼子イエスを見るまではあなたはこの地上を去ることはないと言われてきた。いつなんだろうか。彼はよく宮で赤ちゃんを目にしたと思うんですね。あの子かな、あ違う、あまた入ってきた、あの子ではないだろうか、あ違う。神様、一体いつになったらそのイエスというキリストに会えるんだろうか、神様教えてください。まあ、そのような祈りをしていたと思うんですね。ずっと待ち望んでいた。そしてようやくこの時出会えたんですね。自分の腕に抱かせてもらうようになった。その瞬間彼の口から神様への賛美の言葉が出てきました。29節から32節、 どのような賛美をしたかご一緒にお読みしましょう。29節から32節。はい。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを、私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。シメオは自分の生涯の中でこの瞬間を誰よりも願ってきました。最初礼拝の最初にもお聞きしましたけれども、今朝私たちは神様に何を願っているでしょうか。神様に何を求めているでしょうか。いつまでも健康でいれますように、大事なことです。経済的な安定が与えられますように、それも大事です。また行きたい場所があります。手に入れたいものがあります。あれが欲しいです。どうしても欲しいです。私たち生きている間にさまざまな願い事や求めはあると思いますけれども、今朝ご一緒にこの箇所からもう一度ご一緒に確認したいことは、この救い主イエス・キリストに私たちが出会う喜びというのは、もう何者にも代え難いものであるということです。皆さんそう思われないでしょうか。この地上にあるものはやがて廃れていきます。私たちが大事に持っている宝物も財産も朽ち果てていくものばかりです。私たちの体もそうです。あと100年も経てばこの地上に生きることはできないでしょう。しかしこの地上に私たちが生かされている間に、救われるというニュースを私たちが聞き、このイエス・キリストというお方を通して私たちが罪が許されて命が救われるということ、このお方を信じて生きる者は、もうこの先100年や1000年1万年の話ではない、もう永遠の世界をこの神様と共に御国で生きていくことができるという知らせを私たちが聞いて、それを受け取ることができたというのはどれほど大きな喜びでしょうか。もうシメオンのように、本当私たち静かに街道で座ってますけれども、本当はみんなじゃあ声を上げましょうって言ってハレルヤって言いたくなるぐらいの、もう本当に大歓声というか飛び跳ねたくなるような喜びですね。私たちこの喜びにもっと目が開かれていきたいと思います。シメオンはその喜びを賛美しているんですね。彼はお言葉通りに私を安らかに去らせてくださいますと言いました。もう彼の言葉を言い換えますと、ああもう私は今死んでもいいです、それぐらいの言葉ですよね。もうそう思えるほどのもう平安に包まれたわけです。あ、救い主イエス・キリストに出会うというのはこれほどの喜びなんだ。彼は今まではこのイスラエルが慰められるように国のためにずっと祈ってきましたけれども、この時分かったんですね。あ、このお方がいたら大丈夫だ、このお方が全ての民を救うための救い主なんだ、私の目はあなたの御救いを見たからです。私も幼い頃から長い間この教会に来ていました、来ていましたとか母親に連れられて教会学校から来ていました。今朝は森忍先生が来てくださってますけども、私の教会学校のやんちゃ時代をですね、全て知ってくださり愛を持ってご指導してくださった先生なので、どうしてもこっちの方はちょっと見れない、今日はもうこっちを中心にちょっとこう語る感じになりますけれども、まあ本当に祈って育てて、愛を持って忍耐を持って育てていただいたんですけれども、まあ中学校高校大学と上がるうちに、私はその救いというのがはっきりとわからない時があったんですね。救われる、本当に自分って救われる必要あるんだろうか、いや他の人よりもそんなに悪い、捕まるようなこともしてないし、そんな悪い生き方してない、あの人よりかはマシだと思っていました。しかしその自分の目の基準ではなくて、自分がいかに神様から背中を向けて生きているのかっていうことをもう深くこう探られる時があったんですね。自分は自分の欲望のまま、自分勝手、もう自分中心に生きている。それは自分が悪いことをしているしてないにかかわらず、自分という私という一人の生き方、一人の人間が まあ、その生き方や自分の思っていることや考えていることがいつも自分のことばかり、人のことはちょっと多少優しく見せることはできるけれども心は配らず、結局はもう自分が愛されたい、自分が大切に思われたい、ましてや自分を作ってくださった神様のことなのか、本当に心の外に締め出してしまっているような人間だということがあるとき分かりました。あ、これが傲慢、これが高ぶりなんだなっていうことが分かったんですね。だからこそ私は、そんな私だからこそ、こんなもののために命を捨ててくださったイエス・キリストという方がおられるということが、はあ、分かりました。分かりましたというか、求めるようになりました。イエス様、あなたしかこんな私を救ってくださるお方はいません。あなたの救いを受け入れます。罪を悔い改めます。まあ、そう祈った時がありました。皆さんもそれぞれにあると思うんですね。シメオンは、私の目はあなたの御救いを見たからです。シメオンが語るように、このイエス・キリストの与える救いというのは、シメオンが万民の前に与えられた救いと言っているように、すべての人に、世界中すべての人に告げられた、与えられた、備えられた救いだということです。今朝私たち、この礼拝に集っている私たち一人一人も、神様に愛されてない人はいません。私たちすべてのものが、このすべての人のために与えられた救い、イエス様の救いの中に入れられています。シメオンはこの時気づいたと思うんですね。ずっと約束されていたその幼子を腕に抱いた時に、ああそうか、こんなに可愛い赤ん坊がやがては、あ、なんと書いてあったでしょうか、多くの人々の反対の印に合う印として定められている赤ん坊なんだと。そしてやがて隣にいるこの母マリアが心を剣で差し抜かれるほどの苦しみに遭う、痛みに遭う、そのような体験をするような十字架が定まっている子なんだということが分かったと思うんですね。私がシメオンだったら、もうなんか感謝と同時にこう大泣きしてしまうと思うんですね。あ、そうまでしないと、この自分の罪深さに私たちは気づくことができないもの、ここまで人間の鈍感さ、愚かさがある、そしてそれをすべてこれから担って背負おうとしている、普通生まれたての赤ちゃんにその死の話をするようなことは世界中誰一人いないと思います。顕示式でここで抱っこされるのに、この子の生涯はもう決まっていますなんて言われることはないですよね。でもそうまでして神様が私たちの罪をすべて許し、罪を洗い去り、そして永遠の命を与えるために、代わりにこの幼子イエス様が捧げられていくんだなということを味わったと思うんですね。私にも4人の娘がいますけれども、全世界の人が救われるために一人でいいから差し出しなさいと言われても、私は差し出せないですね。心の小さいものです。しかし天の父なる神様はそれをなさったんですよね。そしてヨセフとマリアも、この愛する子を、このこれから世界中の救いのためにこの子を捧げていくという、まあ文字通り心がその剣で差し出されるようなことですけれども、差し抜かれるような体験をしていくんですね。今朝私たちは神様に何を願うでしょうか。私たちのために救い主イエス様がすべての罪を背負って代わりに死んでくださった、それによって罪の許しが与えられている、永遠の命が与えられている、もうそのプレゼントだけで十分ではないでしょうか。今朝私たちはもう一度このイエス様をシメオンのように、こう私たちも逃さない、しっかりとイエス様の愛を私の心に受け取ろうではありませんか。 36節からもう一人見たいんですけれども、次に見たいのがもう一人の女性、アンナさんですね。彼女は女預言者でした。年齢は84歳とあります。彼女は前には結婚をしてご主人がおられましたけれども、7年間の結婚生活の後、ご主人がおそらく重い病だと思いますけれども、亡くなってしまって別れてしまった。彼女はやもめ独り身になりました。おそらくこのアンナもこれまで人生のいくつもの山を乗り越えてきたことでしょう。結婚と別れを体験し、楽しいことばかりではなく、いろんな辛いことも体験してきたと思うんですね。人生のいろんな苦しみ、悲しみ、孤独を味わってきたと想像します。しかし、そんなアンナさんはどんな人だったかというと、いつも宮を離れなかったと書かれてあります。彼女はいつもこのエルサレムの宮を離れないで、断食と祈りをし続け、長い間夜も昼も忠実に神様に仕え続けてきた女性でした。そのような彼女にも、またシメオンと同じように神様からの大きなプレゼントが与えられます。それが幼子イエス様との出会いなんですね。シメオンがイエス様を抱きしめて感動し、こう高らかにこう賛美をしている、その時に預言者アンナさんもこうその場所にこう引き寄せられるかのように近づいてきます。そして彼女もこのイエス様を見た時に、彼女の内側からもうシメオンのその感動や喜びがもう映ったんですね。もう同じようにイエス様に出会えた喜びが込み上げてきて、彼女は女預言者、語ることが使命ですから、彼女はこの時から大胆にこの語り始めた、幼子のことについて語り始めたと書かれてあります。今朝私たちがこの箇所に目を向けるときに、ここには神様の深い深いご計画があることを思わされますよね。このシメオンとアンナが大切にしてきたことは、神様の約束をこう信じて待ち望む生き方でした。今までさまざまな人生の苦労を味わってきたことと思います。多くの友人が自分よりも先に旅立っていったということも経験したでしょう。孤独感を感じたり、辛さも味わったと思います。また一緒に歩んできたご主人を先に天に送るという深い悲しみも体験しました。苦難や孤独はあったけれども、彼女はいつもこの宮を離れないで、教会を離れないで、信仰を捨てないで、祈りと神様に仕える奉仕を淡々と続けてきたんですね。そしてそのような人たちに聖霊が共にいて励ましたという箇所です。このエルサレムには先ほど見たようにたくさんの人が出入りします。混雑しています。賑やかな場所ですし、周りから見れば栄えているように見えます。たくさんの人たちがいましたけれども、いろんな人たちが行き交う中でも、神様がこの救い主イエス様と出会うことを許されたのはこの二人だったんですね。それはこの宮をいつも離れないで、神様に期待し、神様に祈り続け、神様に与えられた使命を淡々としていく、その日々の奉仕をしていたシメオンとアンナでした。その二人に聖霊はとどまり続け、見放さず励まし続けたんですね。私たちも日常生活でいろんなことが起こります。思いもよらないことも起こりますし、もうなんていうか、もう乱されるようなこともあると思うんですけれども、それでもこのアンナさんのように、私たちの使命、神様に与えられた祈りと御言葉、そして奉仕を日々喜んで生きる生き方に、聖霊様は私たちを励ましてくださるということです。そしてまた私たち教会も、これまでたくさんのシメオンさんやアンナさんの祈りに支えられてここまで来ました。私もそうです。こんな鈍感なもののために絶えずずっと祈ってくださっていた方がおられます。この街道の中にいる方で名前を挙げられずに祈られていない方は一人もおられません。昼も夜もずっと名前を挙げて祈ってくださっている方々がおられます。 私たち祈られてキリストを知ることができ、私たち祈られてこの教会に来て今朝も礼拝することができている、なんと大きな恵みでしょうか。私たちもその信仰に習いたいと思います。最後に、こうあります。38節にアンナは神に感謝を捧げてエルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った。アンナは聖霊に満たされて、もう今までのメッセージがまたパワーアップしたんですね。ここからもうあの幼子を見てください、私は救い主イエス様を見た、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの救い主イエス様のことを語ったと書かれております。すべての人、これが彼女に与えられた使命だったんですね。すべての人に、ここから自分が出会う一人でも多くの人にこの救い主イエス様のことを伝える、そのことを語らないではおれない。たとえ聞いてくれなくてもいい、無視されてもいい、それは当然でしょう。それでも語りたい、私は救い主幼子イエス様を見た、すべてのために与えられた救いです。そのような聖霊による熱い思いが与えられました。イエス様に出会ったその喜びのメッセージはおそらくたくさんのここから出会う多くの人たちの心を捉えたことでしょう。たった2人であったとしても、力がなかったとしても、大きなことができなかったとしても、聖霊に励まされたこの2人の存在が他の人たちの生き方や教会を変えていくんですね。今朝聖霊様は私たちのことも励ましてくださっています。あなたもここから立ち上がっていきなさいと背中を押してくださっています。私はこの新街道がたくさんの人でいっぱいになる礼拝を見たいと願っています。まだ空いています。街道の後ろの倉庫にもまだいっぱい椅子があるんですよ。コロナの期間で少し間隔を空けてますけれども、詰めたらもっともっと入ります。ある時私の尊敬する、正木しげる先生が痛みの教会に来られた時に最後に挨拶をされたんですけども、来週一つのことを約束されたらこの街道いっぱいになりますよって言われたんですね。一つのことだけ約束してくれたら来週人数が倍になりますって言われました。で、何だろうって思ったんですけども、しばらくシーンとした沈黙の後でその正木しげる先生は、あなたが来週一人の人を礼拝に連れてくればいいんですって言われたんですね。一人だけでいいです、一人連れてきてください、この街道はいっぱいになりますって言われました。イエス様に出会った喜びを私たちも主からの使命として受け止めて、この福音を今週1週間取りこぼさずに隣の人に語っていくものとされていきましょう。ではお祈りします。愛する天の父なる神様、私は救いを見たとシメオンが声高らかにあなたを賛美し、そしてまたその救いは全世界に全てのために与えられるものだと高らかに賛美したように、今朝私たちも改めて本当に大切なこと、福音を受け取ることができたこと、覚えて心から感謝いたします。神様、この教会が与えられ、まだまだあなたは全ての人のためのこの救いを一人でも多くの人に語ってほしいと願っておられる方です。この街道でこの喜びの訪れを受け止めた私たちが、私たちの愛する周りにおられるお一人お一人にどうか届けることができるように、神様 宣教の壁をあなたが打ち破ってくださって、聖霊様の力によって私たちを励ましてくださり、恥ずかしさやビクビクする思いから解放されて、イエス様あなたのことを喜んで伝えるものとさせてください。聖霊様、いよいよこの2000年この教会を支えてくださいましたけれども、ここから先も私たちをさらにさらに強めて、導いてくださいますようによろしくお願いします。この時を感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
今日は